Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第26回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、2020年第1回目ということでですね、今日付は1月の3日ですねに、収録した音声をお届けしていけたらなと思っているところなんですけれども、まあね、まあ最初はね、せっかくなんでね、ちょっとフリートークから始めていきたいなというとこなんですけども、実を言うとですね、僕仕事始めっていうんですかね、2020年いつから仕事始めてるかっていうと、2日からもう始めてます。でこれはね、別に自慢とかそういうお話ではなくって、なんだかんだ言ってですね、年末ですね、12月の中旬、下旬差し掛かったあたりからですかね、まあなんだかんだでそのクライアントさんの結構スケジュールの変更があったりとか、あとはですね、まあ僕子供いるんですけども、子供の体調がちょっとあんま良くなかったりとかして、まあ本当はね、家内の実家の方にね帰る予定だったんですけど、そういった諸々のスケジュールっていうのがですね、ほとんどなくなってしまったんですね、というのがあって、で、まあ、なんて言うんですかね。まあ、このタイミングでいろいろとなんかやることがなくなったって言ったらおかしいんですけども、スケジュールがポンと空いたのは、まあ、休めってことなんだろうなと。まあ、家族で過ごすっていうことをちゃんとしなさいっていうことなんだろうなっていう解釈を勝手にしてですね。結構なんだかんだ言って、一週間くらいですかね。まあ、ちょいちょい仕事は間挟んではあったんですけれども、まあただほとんどの仕事をお休みしてる状態だったっていうのがあるんですね。で、まあこれ結構起業してる方とかだとあるあるじゃないかなっていう気はするんですけれども、ある程度ね、期間が空くとね、もうね、体がうずいてきちゃうっていうんですかね、その仕事してない自分というか、なんかやりたいことってやっぱどんどんいっぱい出てくるじゃないですか。で、なんかそういうのがね、ふつふつといろいろと湧いてきて、で、まあね、年末だからっていうので、手帳をね、いろいろと書き込んで、来年のっていうので、目標設定したりとかいろいろしてると、もうね、やりたくてしょうがなくなってくるんですね、仕事を。で、そうなってくると、もうね、休むのもちょっと限界だなっていうので、まあ年末結構ね、まあ休んだし、まあ年始は特にね、まあこれといって予定も全部なくなっちゃったから、じゃあ仕事しようということでですね、2日から、まあ早速してるわけなんですけれども、やっぱね、いいですね。少しやっぱ間空けるっていうのも大切だなっていうのを改めて思ったのが、まあ先ほどね、ちょっとお話をしたように、そのうずいてくるっていうんですかね、そのやりたいっていう欲求がすごくね、気持ちも含めてその高まっている状態に持っていくってすごく大事だなと思っていて、まあこれ情報発信するときとかも本当そうなんですけど、毎日続けることってすごく大事なんですが、やっぱりね、あるところで、例えばちょっと自分の中で飽きが出てきてしまったりとか、まあいわゆるマンネリ化してしまうとかっていうところですね。そういうのってやっぱり少なからず人によってね、タイミングは違ってもやっぱあるわけじゃないですか。なんでやっぱそういった時に、まあ思い切ってね、ちょっと一定の期間、ちょっとやめてみるっていう言い方は正しいかどうかわかんないんですけど、少しちょっとね、休んでみるっていったところで、その違和感を感じたのであれば、それはすなわちもう習慣化してるし、自分の一つの、なんていうんですかね、もうやるべき一つの、まあ生活の中でのタスクとして、もう組み込まれている証拠ではないかなと思うので、そうなってくるとね、なんか改めてちょっと期間を空けた時に、あ、やっぱりこれ楽しいやとか、あ、やっぱこれやってる自分っていうのはすごくしっくりくるなっていったところで、ちょっとまたね、勢いつけてとか、ちょっと視点変えてまたね、取り組むこととかできたりするので、まあちょうどね、年末年始で休まれている方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけども、ちょっとそういった自分の中にあるね、気持ちっていうのをね、確認していただくっていうのも一つすごくいいんじゃないかななんて思っていたりします。はい。で、あとね、毎年、本当ここ数年はですね、本当にすごくありがたいことに、出版させていただいた書籍アップブログのですね、監修をしてくださった株式会社アイマーチャントのですね、菅智明さんの会社の、まあ、忘年会にですね、呼んでいただいて、もう毎年、本当ここ数年は、年末、今年も越して、この場に呼んでいただいて、で、諸先輩方とですね、一緒にお話をしたりとか、 お酒飲んだりとかってできるっていうのが、まあ、自分として一年ちょっと頑張ってきてよかったなと、まあ、思える一つ、なんて言うんですかね、まあ、年末の、自分の行事というか、最後の締めのね、なんか、儀式じゃないですけども、なんかね、そんな感じにちょっとなってるんですけども、そこにまたね、去年も本当ありがたいことに呼んでいただけて、で、参加させていただいてきたわけなんですけども、ちょっと時間がね、早かったので、まあ、僕、その事務所は使わせていただいてないんですけども、事務所使ってる方々がですね、最初その大掃除されてるんですね、事務所。毎年、その年末になってくると。で、そこにちょっと早めにっていう顔を出させていただいたときに、最初にこう聞かれたんですね。アキラさん、今年なんかベストバイってなんかありますかって聞かれたんですね。まあベストバイって何かって、まあ言うまでもないですけど、今年買ってすごく良かったものってなんかありますかって、まあ、聞かれたわけなんですけれども、その時ね、僕の中でまさかそういう質問が来ると思ってなかったので、頭にパッと浮かんだのをね、答えたんですけども、それがその、プレミアムモルツってあるじゃないですか。僕すごくビール好きなんですけども、それにその、いつでしたっけ今年の夏ぐらいでしたっけね、あの、神山サーバーってあったんですけども、まあ今もありますかね。あの、電動ですごく美味しいな泡作れるっていうね、まあおまけなんですけども、それがね、すごく良かったですっていうような話をね、まあしてたわけなんですけども、後からね、振り返ると、ありましたということで、まあこの場でね、まあ言ったところでっていうのもあるんですけども、僕のですね、2019年のベストバイ、まあいろいろとあったんですけれども、絞ると、二つあって、まずね、一つが、こたつです。こたつ。まるってね、そのビジネスと関係がないところではあるんですけども、こたつめちゃくちゃいいですね。何が良かったかって。まあね、だらけてしまうツールの一つではあるんですけれども、まあ、当然だから寒いじゃないですか、この季節って。で、うち家族ね、自分含めて3人なんですけれども、やっぱね、寒くなると何かあった時に机に向かうわけなんですけど、こたつがあるとやっぱみんなこたつに向かって、部屋入ってくるわけなんですよね。そうすると、まあ、こたつ3人用なんですごくちっちゃいわけなんですけども、みんな顔を合わせて、まあ、座るわけなので、対話する機会っていうのがすごく増えたんですよね。その温まりながら。例えばなんかね、僕の夫婦はすごくゲームが好きなんで、ゲームなんかね、こたつ入りながらしてたりとかするんですけども、そういう時にもね、やっぱその、ちょっとした会話とかそこで生まれたりとか、まあ子供もそうなんですけどね、子供になんか、ちょっと調子悪そうだったら大丈夫みたいなのでね、逐一いると、見てあげたりすることができるっていうのとかで、まあ、家族、まあ、もと集まるのはリビングっていうのはあったんですけども、なんかね、もっと距離感が近くて、で、なおかつそのね、顔を合わせてずっと入れる場所を、まあ、改めてね、作れたっていうところ、あと、まあ、あったかいのでね、気持ちもやっぱりリラックスするじゃないですか。っていうのでね、すごく、なんていうんですかね、その、家庭を円満にする、コミュニケーションを生む場を作る、っていう意味でね、すごくいい買い物できたなぁと思って、それがまあ僕の中でのベストバイ、まず一つ目ですね。あともう一つが、iPhone ですね、iPhone。まあね、この間もね、なんかの回でもちょっとお話をしたんですけども、3年ぶりぐらいですかね、に、iPhone、一番最新のやつですね、iPhone 11の、Pro ですかね、に買い替えたんですね。で、もともとはね、僕ずっとそれまで iPhone SE、一番古い機種ですね、現行で出てたものの中では。もう今販売なくなっちゃいましたけど、一番ちっちゃかった小型のモデルなんですけど、やっぱね、手のひらサイズですごくちっちゃくって、ポケットにスッて入るのがすごく良くてですね、かたくなに僕はこれがいいっていうので、ずっと使ってて、実際本当はすごく良かったんですけども、まあね、ホリエモンのね、本をね、たまたま読んだんですよね。定期的にね、僕、その、ホリエモンの本を、なんかね、バッと買って何冊か。で、一気にダーって読むっていうことがあるんですけど、去年の秋、それこそね、iPhone 出る時ぐらいですかね、2冊ぐらい買ったんですよね。はい。買った本が、有金は全部使えっていうのと、あとね、時間革命っていう本買ったんですね。まあ、よかったらね、これ読んでいただくと面白いかなと思うんですけども、で、それ読んだ時に、やっぱツールは最新のものを使えっていうのがあって、なんかね、すぐ影響されちゃうんで、僕。 よし、じゃあ買おうというので、その場でね、もうすぐに iPhone 予約して、まあ買ったわけなんですけど、いや、買ってよかったです、めちゃくちゃ。やっぱり、まあね、情報発信をしたりとか、まあウェブ制作させていただいたりとか、やっぱその、ネットにね、いろいろと関係する仕事をさせていただいてるわけなんですけど、やっぱり、まあ自分のね、日頃使うツールっていうのはこだわりを持って使っててもいいと思うんですけども、やっぱその最新のツールっていうのを、やっぱり情報発信をする、まあマーケターとかがですね、持ってなかったら、やっぱり時代に追いつけないってわけじゃないんですけども、やっぱ手にすることによって見えてくるものとかってやっぱいろいろとあるわけなんですよね。やっぱそういった意味ではね、これまでちょっと、まあね、他の機種とか一応持ってはいろいろといてはいたんですけども、メイン機種としてやっぱ新しいのを持つっていうのは、これはね、自分の中で今までちょっと、なんていうのかな、機械損失とかちょっとやっぱしてしまっていたのかなっていう、ちょっともったいないことだったなっていうところで、少し、まあ、後悔したところではあるんですけども、まあ、そういった気づきとかも含めてですね、やっぱ最新のものを買うと、こんな機能がついてるんだとか、発色も違うし、画面のね、やっぱその、体感できるものって、その理論上の数値とやっぱ違うわけなんですよね。で、そういったものとかやっぱ見てたときに、あ、この機種使ってる人は、こう、こうやってウェブで何か見ようと思った時にこういう見え方するんだとか、やっぱそういった視点とかっていうのをね、新たに自分自身やっぱ持てたっていうのはすごく大きかったなと思っていてですね。まあそういう意味でね、まあベストバイっていうところで言うと、まあすごくね、ありきたりではあるんですけども、iPhone 良かったなと、まあ思ってるところですね。はい。まあということでね、いろいろと雑談をさせていただいたわけなんですけれども、2020年一発目ですね。じゃあ何話すかって言ったところで、ふとね、思ったことがあって、まあそれが何かっていうとですね、今年のマーケティングの世界、まあウェブマーケティングの世界はどうなっていくのかって言ったところ、情報発信者っていうのは一体どういったことをね、気にしていけばいいのかっていうところ、ここをね、まあ僕なりに予測をしてお伝えしていくっていうのをやったら、面白いんじゃないかなということでね、今回それのお話をしたいなと。思っています。はい。で、2019年に関してはですね、ちょうどその、前の年ですね、18年の年末に、書籍出版させていただいた時のトークイベントでですね、2019年どんな1年になりますかねっていうようなお話があって、いろいろとお話をさせていただいたんですけど、まあ自分で言うのもね、なんなんですけれども、かなり当たってました。はい、自分で言うのはあれですけども、あ、なんていうんですかね、先見の目あったじゃないか、というところでですね。まあ、自己満足の世界ではあるんですけども、ただやっぱりね、どういうふうになっていくかって予測を立てた上でやっぱ行動していくってすごく大事だったりするので、で、もちろんそのためのね、情報裏付けを取ったりとかっていうのも大事なんですけども、そういうのも含めてですね、2019年っていうのは1年はほぼほぼ思った通りというか、うん、そうですね。あ、こうなるなって思ったところはそのまま本当なっていたっていうのがあるので、やっぱね、情報をいろいろとこれば収集しておくっていうことと、それをもとに、じゃあ自分はどういうふうに解釈するか、自分はこう、どう行動するのかってやっぱ決めていくってすごく大事だと思っています。はい。ということでね、またちょっと前置きちょっと長くなってしまったんですけれども、まあ2020年一番の注目って言ったら何かって言ったら、やっぱりズバリ 5G なんですよね。で、5G って何かっていうと、まあ、簡単に言うと通信の規格ですね。通信規格、今までよりもより通信の速度が速くて、で安定した通信規格っていうのがいよいよ、まあ、その整備ね、今整えてるっていったところで、本格的に展開していきますよという年になります。で、おそらくはね、ちょうどね、オリンピックも始まるのに合わせて、まあ、機種とかっていうのも出したりとか、まあ、いろいろと諸々発表っていうのも順次していくのではないかなというところで、かなりね、この 5G への期待っていうのは、まあ今高まっているところ、まあ注目度も含めてですね、高まっているところです。はい。なんですけれども、結構ね、この、いろいろな新しいものが、できるときって、みんなね、そこにばっかり注目をして、同じことをしたがるんですね。まあ、すごく、わかりやすい未来を、言うとですね、もう一斉に YouTube っていうのを、皆さんやります、今年っていうのは。まあ、今までやっていた方っていうのはもちろんそうなんですけれども、もう、この人もやるのっていうぐらい、もうね、YouTube やってない人はいないんじゃないかっていうぐらい、YouTube、皆さんビジネスやってる方っていうのは、本格的に始められるようになる年です。これはもう前々から言われてるんですけども、もう本当にすごくね、 ニーズ高まってますし、あとまあ今まではエンタメ系っていう見られ方がすごく強かったんですけども、ビジネス系の YouTube の番組っていうのは今ものすごく伸びてるんですね。で、やっぱり自分自身もね、発信してますし、同時にいろんなの見させていただいてるんですけども、無料でね、この映像コンテンツをね、受け取ることができるって本当にものすごいことなんですよ。で、そういったこととかがやっぱりね、その、スマホの普及っていったところも含めて、ものすごく、なんていうのかな、一般化、もともとしてはいるんですけども、もっと一般化してるっていうんですかね。もう、それこそ僕の子供とかもそうなんですけど、YouTube なんですね、テレビじゃなくって。でも、新しい映像の、発信の媒体として、もう一般化、普及していて、で、そういった中でのジャンルっていうところも、どんどんどんどん今広がってきていっていたところで、今ビジネス系っていうのがね、今、まあ穴ばっかなんですけども、そういったところに今すごく注目を浴びているっていったところでね、まあこれからますます伸びていく。で、それに合わせる形で 5G というね、とんでもない通信規格が始まるわけなので、まあ非常にね、相性がいいといったところで、あ、この人も始めたんだ YouTube みたいな感じに間違いなくなっていきます。はい。ということでですね、まあ YouTube に限らずなんですけど、映像、ビジュアル系っていうのはなんかバンドみたいなんですけども、映像とかビジュアルですね、というものに対しての注目度っていうのはものすごく、もうこれまでにない、もう最大規模のですね、注目度と、あと広がりっていうのを見せていくのが今年2020年になるのではないかというところではあるんですけれども、ただですね、皆さんこれを一斉にやったら絶対こけます、はっきり言って。で、なんでかっていうと、あることをですね、考えることができないっていう人がすごく多いからだと思います。で、これはブログ始まった時とかね、他の何でもそうです。SNS 始まった時もそうなんですけど、これがいいからって言ってやってる人ってはっきり言って 100% って言えるくらいですね、失敗するんですよ。で、なんでかっていうと、なんでそれがいいのか。で、じゃあそれを届けるためにですよ、どういう風にしたらいいのかっていうところまで頭回ってないんですよね。で、そうなってしまうと、結局のところ、どれだけいいコンテンツを作ってもですね、届けられない、リーチされ、しないってことは、すなわちないのと一緒なんですよ。で、それを皆さんやってしまうっていったところで、まあ、ほぼほぼ失敗をしてしまうわけなんですね。で、じゃあ、そのためにどこをね、一体、注意しなくちゃいけないかっていうと、活字ですね、活字。活字の重要度っていうのが、今年はですね、ものすごく増します。これはもう裏的なもので、表でこれからは活字だとかっていうことはまずないんですけども、情報をリーチさせるために活字っていうのをちゃんと理解して活用することができない人は、これからのウェブマーケティングの世界では間違いなく生き残ることはできないというふうに、僕は見ています。で、その理由っていうのはものすごく簡単で、音声とか映像とか、あと、まあ、ビジュアルですね。っていうのは、今、解析の機能っていうのはものすごく進んではいるんですけども、100% そこにあるコンテンツっていうのを文章として抽出するっていうのは今、まだできないんですよ。まあ、例えばそれが、文章の PDF とかだったら話は別ですよ。なんですけども、そういうものでないものですね。例えば YouTube の番組とかっていうのは番組の中身っていうのを完全に AI が全部分析して文章に書き起こして、で SEO だなんだっていうですね、その検索とかのエンジンに最適化させるってことははっきりできないです。現時点の技術においては。はい。なんですけども、これね、結構ね、勘違いしてるとこなんですけど、クオリティの高いものを作ったら、リーチするとかね、支持されると思ってるんですけど、それ間違いなんですね。結局のとこ見つけてもらわないと、欲しいと思ってる人に、その情報っていうのを適切に届けることができなかったら、ないのと一緒になってしまうんですね。ちょっとくどいんですけども。で、そのために何が必要かっていうと、そのコンテンツっていうのを、ちゃんとですね、活字として起こしてあげるっていうことができるかどうかっていうところが、ものすごく重要になってきます。例えばなんですけど、わかりやすいところで言うと、タイトルですね。動画でも写真でも何でもそうです。タイトル、これは一体何なのかというタイトルです。で、あとは、例えば写真動画だとですね、その、説明入れられますよね。その説明。まあ、記事とかで言うならば、ディスクリプションとかにもなってきますけども、そこの説明をちゃんと適切に入れられているかどうか。そういったこととかが、すごく重要になってきます。まあ、これもね、例えばその、まあ、僕もね、この、ポッドキャストの番組やらせていただいてるんですけども、ポッドキャスト、音声、 の番組じゃないですか。で、これもちろん Google って今すごく技術発達しているので、実際にこうやって喋ったものとかっていうのを、かなりの精度でですね、文字起こしってしてもらうことできるんですけども、じゃあ全部の番組を Google がそういうふうになんか文字起こしして全部やってるのかって、そういうのってやってないんですね。で、その、ポッドキャストの番組というか、音声配信に関してのね、Google への質問で、前ちょっと見たのであったんですけれども、こういった音声とかでも、結局、活字、まあ文章での補足っていうのは必要かっていう質問に対してですね、まあそれは必要だというふうにですね、Google の方は回答しているのがあったんですね。で、まあこれは当たり前でですね、例えばその、調べる、探すという行為をするときに、頭の中にあるビジュアル、イメージっていうのを一回言語化しないとですね、今の世界では探すことができないですよね。まあ、例えばね、その未来の SF の世界とかみたいに頭になんか装置つけてね、なんか想像したものが出てくるとかっていうのが、まあそのうちね、遠くない未来そういったもの出てくるかもしれないんですけども、少なくとも現時点においては何か探している、あとは求めている、まあそういった時とかに、まあ少なくともインターネットに関わらずですね、対人でも全部そうです。一度言語化させないことにはそれを探すことができません。例えば駅前に行きたいと思った時に、どこどこの駅にここから行く方法を教えてくださいとか、例えばね、道行く人に聞く時とかそうですよね。あとはなんか例えば、まあ、iPhone の話とか先ほどちょっとしましたけれども、 iPhone でこういった用途でおすすめの機種がどれなのか知りたいってなった時に、やっぱり一度それって言語化しますよね。頭の中でぼやっと思ったこととかを言語化しないことには、それを探すことがそもそもできません。なので作ったコンテンツっていうものをちゃんとですね、活字で起こしてあげる、それがこれからものすごく重要になってきます。まあこれまでも重要だったんですけれども、ここの部分をですね、ものすごくこのなんていうのかな、映像っていうものが進めば進むほどですね、映像化っていうところが、ここのこの活字の重要度っていうところを考えられないコンテンツの配信者がすごく増えているんですよ。で、非常にもったいないなと思って、で、ちょっとね、一回ここで話一回まとめさせていただくと、2020年っていうのは、のウェブマーケティングっていうのは映像とかビジュアルっていったものにものすごく注目度が集まって、さらにですね集まって、もう誰でもそういった情報の発信をする、それが当たり前っていう年になります。なんですけれども、結局のところユーザーにその情報をリーチさせたいと思った時に、何をしなくちゃいけないかってなった時に、じゃあどんな言葉でそれを調べる人、どんな言葉をイメージして、例えばハッシュタグで調べる人とか、一回それを言語化させて、で、活字として起こしてあげる。これができないと、結局のところ、ユーザーも同じようにして自分の頭の中にあるものを探すわけなので、それをするときには、活字っていうところで一回文字起こさなくちゃいけない。言語化してあげるってことが必要なので、ビジュアルだけにこだわるのではなくって、ちゃんとそれを活字として、文字として起こして、しっかりとそれを載せて伝えてあげるってことですね。説明文とかタイトルとか。そういうことをしていくというのが、ものすごく大切。で、それができていない人は勝てない。そういう一年になりますよ、というのが、まあ、ここまでのお話の、まとめになってきます。はい。まあ、一見するとね、分かってる方からすると、それこそ、そんなの当たり前だよっていう思われる方、多いのではないかなと思うんですけども、ただね、これ、改めてこういう話をしておかないと、本当にね、忘れがちなんですね、この文字起こしって。これね、ブログの時も実際そうでした。質の高いコンテンツを作ればいいということでですね、質の高いコンテンツ、確かに作っている方はすごく多いんですけれども、ただ質の高さっていうところが、実際のその、なんていうのかな、クオリティとかね、そっちの方ばっかりに、どうしても頭がいってしまうっていうケース、非常に多かったんですね。で、結局のところ、情報っていうのは、発信する人は探している人にリーチさせないことには意味がないですし、探している人にとって必要だと思ってもらえる語句やフレーズを使って適切に伝えてあげないと、結局のところ、 それを開封したりとか、視聴したりとか、そういった具体的な行動には結びつかないわけなんですね。で、結局のところ、今、現時点においてではあるんですけれども、それを最終的に結びつける接点というのは何かっていうと、言葉、活字であるということがものすごく重要なんですよ、ということをですね、まあ、年の初めだからこそ、この1年ですね、ぜひ、念頭に入れていただければな、ということでですね。まあ、ある意味、多分これはね、僕の中で答えだと思ってます、今年の。で、これできると絶対勝てると思ってますので、本当にね、その作ったコンテンツっていうのを、誰にどうリーチするのか、そのためにどういった言葉で、それを発信していけばいいのか、どういう言葉を添えればいいのかっていうことをですね、意識して、やるようにしてみていただくといいのではないかなと、思います。はい。で、あとはですね、まあ、今のインターネット、まあ、特にね、SEO とか、そういった検索とかの世界で言ってくると、やっぱその、まあね、これも前々から言われてるところではあるんですけど、〇〇といえば、あなたというふうにですね、まあ、いわゆる指名される、例えば指名検索されるとか、この人はこれの人だなというところで、要は、その特定の業種ですとか、ビジネスモデルにおいての、代名詞となれているかどうか、ここがね、すごく大事です。で、それに合わせてといったところなんですけども、まあ、サイテーションといって、そのインターネット上でですね、どれだけあなたの名前ですとか、ビジネスとか、商品名とか、そういったものとかが言及されているのかどうかっていったところですね。そこも今、非リンクと本当に同じぐらい、有効で、重要度が増しているというふうに、まあ、言われているわけなんですけれども、まあ、ますますね、その、もともと言われていた、結局のところ、まあ、よく言いますよね。やっぱ、ビジネスは何をするかではなく、誰とやるか、とかっていう言葉とかあったりしますけれども、結局のところ、その情報っていうのも、何を取るかではなくって、誰から取るかというところ、わかりやすいところで言うと、まだまだね、人気のあるそのインフルエンサーマーケティングなんか、まさにその誰からといったところの何ではなく誰というところが先行しているというところがね、すごくわかりやすい例として今、あるのではないかなと思うところなんですけれども、あなた自身もですね、その特定のビジネスモデルですとか、例えば特定の治療法でもいいです。特定の病気とか症状でも、なんか悩みとか、何か叶える未来とかに対して、指名されるかどうかっていうのを意識してみてはどうかなと思います。はい。というわけでですね、最後にちょうど子供が帰ってきて、ちょっとね、子供の声入ってしまっているんですけど、まあ、そこはね、まあ、ちょっと、お許しいただければなと思います。はい。というわけでですね、やっぱり今年も一発目から長かったこの音声なんですけれども、本当にね、新年早々音声聞いてくださいまして、本当にありがとうございます。というわけでですね、2020年、あ、そうだ、僕のいろいろと抱負とかね、目標とかもお話しようと思ったんですけど、まあそれはね、記事の中でちょこちょこっと書こうかなと思うので、よかったら合わせて見ていただければと思います。はい。で、まあ、2020年もですね、アップレディオの方では、あなたからのご質問ですとか、ご相談、もう大募集中でございますので、本当ね、素朴な疑問でも何でもいいです。一通り多分答えることできると思いますので、お気兼ねなくですね、ご相談、ご質問送っていただければなと思います。記事の最後に専用のフォームございますので、そちらの方から送っていただければなと思います。はい。というわけでですね、今回も、長時間お聞きくださいましてありがとうございました。というわけでですね、アップレディオ第26回目は以上とさせていただきたいと思います。また次回お会いいたしましょう。